はい、こんにちは、ザッキーです。今日もラジオを聞いていただいてありがとうございます。というわけで今回はヨーグルトのメリット、デメリットについてお伝えしたいと思います。で、ヨーグルトに関してはそれを食べることで免疫機能が向上したりとか腸内環境が整うみたいないろんな研究結果はあると思うんですけど、最近ではそのヨーグルトを否定するような意見も多いのではないかと思います。で、まあ、そういった中で食べた方がいいのか食べない方がいいのかっていうのを迷われている方もいらっしゃると思ったので、今回は前半でヨーグルトのメリットとデメリット、あとはパラプロバイオティクスについて、で後半でヨーグルトを食べない方がいい人はどういう人なのかについてお伝えしたいと思います。で、まず最初に今回全体を通しての結論っていうのを先にお伝えしたいんですが、今回の結論はお腹に今不調があるっていう人はヨーグルトを食べない方がいいのではないかと思います。で、その理由を後半でお伝えするとして、まずはメリットとデメリットについてお伝えします。で、やっぱり何でもメリットとかデメリットっていうのはあるんですけど、ヨーグルトに関してはメリットが2つあります。1つ目がタンパク質を手軽に取れる。で、2つ目は数は少ないけど乳酸菌、まあそのいわゆる体にいい有益な細菌ですね、それが取れるというところです。で、例えばヨーグルトって今4パックとか1パック 400g とかで売られてると思うんですけど、そのうち4パックのもので1パックを食べたとすると、だいたいタンパク質っていうのを3から 4g 取ることができます。で、タンパク質っていうのは3大栄養素のうちの1つで、やっぱり体には必要になってくるんですけど、だいたい体重かける1グラムぐらいがその1日に必要な目安になるんですね。なので仮に50キロだとすると50グラムぐらいのタンパク質が必要になってきます。なのでその50グラムのタンパク質を取ろうとすると、結構お肉とか魚とか卵とかそういったいわゆるそのタンパク質が多いものっていうのを結構その1日全体の中で意識をしていないとタンパク質って不足してしまうんですけど、まあ、そこでヨーグルトを食べれば、仮にその体重50キロだったとしたらその 50g 必要なので、そのうちの約10分の1ぐらいを補うことができるので、まあ、そういった意味ではメリットかなと思います。で、次2つ目が、少ないけどまあ乳酸菌が取れるっていうところで、プロバイオティクスっていう言葉をもしかしたら今このラジオを聞いていただいている方はかなりこう勉強熱心な方が多いと思うので聞いたことがあると思います。で、まあ、そのプロバイオティクスっていうのはいわゆるそのヨーグルトと か, なんかその発酵食品と言われるものは、そのプロバイオティクスの中の一つで、まあ、生きた細菌をこう口から取るっていうのがプロバイオティクスなんですね。で、その反対に出てきたのがパラプロバイオティクスというものです。なのでその反対、生きた細菌ではなくてもう最初からこう死滅した生きてない細菌を取るっていうことがパラプロバイオティクスなんですね。なので、ヨーグルトに関してはプロバイオティクスなので、まあ、正直なところほとんどがその口から生きたまま細菌取ったとしても胃酸とかで死んでしまうので、まあ、あんまりその生きた細菌が腸に届くってことはないんですけど、まあ、一応は生きた細菌を取ることができます。で、特に乳酸菌がヨーグルトには入ってるんですけど、乳酸菌っていうのはもちろんその腸内環境を良くするっていう効果もあるんですけど、特に免疫、体の免疫細胞を活性化する作用に関わっているので、まあ、その体の免疫を上げることができるわけですね。まあ、ただし最近ではそのパラプロバイオティクス、つまりその死んでいる細菌っていうのを取った時でも、まあ、ほぼ同じ作用があるってことが分かってきているので、まあ、正直今のところあんまりこう生きたまま乳酸菌とかを取る意味が、まあ、ないのではないかなという感じです。で、続いてはデメリットについて。デメリットっていうのは、こちらも2つあります。まず1つ目っていうのが、腸の炎症の原因になる。で、2つ目が腸の動きを抑制するっていうところです。で、ヨーグルトに含まれているタンパク質、まあ、先ほど出てきたそのタンパク質なんですけど、そのうちの 80% ぐらいはカゼインっていう成分のタンパク質なんですね。で、そのカゼインっていうタンパク質が、まあ、その良くないわけじゃないんですけど、こうあんまり まあ、よくないどっちかっていうとその良くないっていう感じです。っていうのもそのカゼインっていうのは、まあ、そのまたカゼインの中でもいろいろとこうアルファカゼインとかベータカゼイン、ベータカゼインとかっていう感じで種類が分かれるんですけど、まあ、なんかそのあたりのこう難しいところは置いといて、まあ、そのうちのまずアルファカゼインっていうのが炎症性サイトカインの分泌を促進するということが分かっています。で今急にあの炎症性サイトカインとかっていうなんかこうカタカナの文字が出てきたんですけど、まあ、あの簡単に言うとその腸の炎症を誘発してしまうということですね。でやっぱりその腸の炎症っていうのが増加、まあそのこう増えてしまうと腸に小さい穴が開いてしまうことがあって、でそれをまあそのなんか医学的にはというかあの専門用語とかでは腸が漏れるとかっていうふうに言うんですけど、まあ、そういった症状になってしまって、で、まあ、その結果やっぱり消化器の症状として便秘とか下痢になったりとか、まあ、その他やっぱり肌とか脳とかにも影響が出てくるってことが分かっているので、まあ、そういった意味であんまりそのカゼインっていうのは取りすぎは良くないんですね。で次2つ目っていうのが腸の動きを抑制してしまうっていうところで、これも今出てきたそのカゼインが関係しているんですが、カゼインっていうのはその腸の動き、全てのその動きを抑制するっていう作用があります。なのでいい意味で言えば栄養の吸収をゆっくりにしてくれるんですけど、もし今なんかこう便通が悪いとか、 なんかこう便が詰まりやすいっていう場合はすでに腸管のその動き、便をこう送り出す動きっていうのが弱くなっている可能性が高いので、そこにそのカゼインっていうのを加えてしまうと、まあ、余計に出にくくなってしまうという可能性があるわけです。まあ、なのでそういったところがデメリットにはなるんですけど、次後半の方でそのヨーグルトをじゃあ食べない方がいい人はどういう人かっていうところで、まあ、これは冒頭の結論でもお伝えした通りなんですけど、今すでに何かこうお腹に不調、便秘とかお腹の張りとか、まあ、下痢とかそういった不調があるっていう時は、なるべく食べない方がいいのかなと思います。もちろんそのヨーグルトが大好きで嗜好品として食べるのはたまに食べるんだったらいいんですけど、なんかこう毎日腸のためにと思って食べるほどはないのかなというところで、まあ、その理由っていうのはやっぱりお腹の不調がある時っていうのはそのヨーグルトを食べるメリットよりもデメリットの方が大きくなりやすいからなんですね。でそもそもそのお腹の不調が続いている時っていうのは、まあ、ほぼ確実に腸内環境は悪い方向に傾いていると言えます。じゃあ、まあ、その悪い方向に傾いている時にヨーグルトを食べるとどうなるのかっていうところなんですけど、そこで考えられるのはこれもまあ2つあるんですけど、まず小腸での細菌が異常に増えてしまうっていうこと、で2つ目が悪玉菌、まあ、その体にとって有害な細菌が増えやすいという可能性があるんですね。で、まあ、腸の中に住む細菌っていうのは本来大腸の方にもう9割ぐらいが住んでいます。9割以上ですね、まあ、つまり小腸の方には本当にごく少数しか大腸に比べて細菌は普通だったら住んでいないんですけど、でも腸内環境が悪い方向に傾いている時っていうのはその大腸だけじゃなくて小腸の中で細菌が増えてしまう可能性があるんですね。でその状態のことを英語で SIBO っていうふうに書いてシーボとかっていうふうに言うんですけど、そういった症状がある時っていうのはまずはその小腸にいる細菌っていうのをそれ以上増やさないことが大切になるんですね。本来だったらその大腸の中っていうのは細菌をこうできるだけ増やして多様性を上げた方がいいんですけど、それが今度逆に小腸になってくると全く逆で、小腸の細菌っていうのはもう本当に少ない数にしないといけないので、そういった意味でそのもし小腸で増えてしまっている場合にヨーグルトを食べてしまうと、もうそのヨーグルト の本来はいいはずの乳酸菌、本来はいいはずの乳酸菌がもうその細菌を直接こう増やしてしまうことになってしまうので、まあ、その火に油を注ぐみたいな状態になってしまうわけです。はい、すみません。 ませんちょっと今電話がかかってきて強制終了しちゃったのでまた続きを話したいと思うんですが、続いては2つ目のところですね。そのヨーグルトで、有害な細菌が増えてしまう可能性があるっていうところで、実はヨーグルトっていうのは乳酸菌が入っているだけじゃなくて、もう一つ乳糖っていう成分が腸の中に住んでいる、そのすでに住んでいる乳酸菌とかビフィズス菌を増やしてくれるっていう作用があるんですね。なのでその乳糖っていうのは一見するとメリットになるんですけど、その乳糖っていうのは、大腸菌とかっていういわゆるその有害な菌の餌にもなってしまうんですね。なので腸内環境が悪い状態の時っていうのは、その腸の中で悪玉菌っていうのが増えやすい、有害な細菌が増えやすい環境になっているので、その時にヨーグルトとかを食べるとその善玉菌とかを増やすっていうよりも有害な細菌の方を増やしやすくなってしまうわけです。なので今言った2つの理由からヨーグルトっていうのはそのお腹の不調がある時はあんまり食べない方がいいのかなと思います。そして最後にですね、ここまでを聞いて、そうなのかっていうふうに思うのと同時に、でもそのヨーグルトに関していい研究結果もあるんですよねっていう、こう鋭い意見があるかもしれないので、そこについてもお伝えしておきたいですけど、結論を言うと確かにそういった研究結果とか論文っていうのは、たくさんあります、とは言ってもその研究にどういう会社が関わっているのかっていうのもある程度やっぱり気にした方がいいんですね。で例えばヨーグルトの研究で多いのが森永乳業さんとか、もうその具体的な名前言っちゃったんですけど、そういったところとかが協力していることがかなり多いです。それでそういった森丸乳業とかっていうのは、自社でヨーグルトを売っているわけですね、つまりそういうことなんですよ。そのもちろんその研究が偽物っていうわけではないですけど、やっぱりある人にとってはいい効果があるのは事実なんですが、その研究結果っていうのは結構そのいい感じに見せるためになんかある程度作り出すこともできるんですね。なので、もちろんそういった研究結果とかなんかエビデンスとかってやっぱり大切にこうなってくると思うんですけど、やっぱりそういったところだけをこう鵜呑みにしてしまうと、やっぱりその研究とかって結構裏でそのなんかそういった会社とかが関わることが多いので、そこは何でもそうなんですけど、やっぱり鵜呑みにするのはあんまり良くないのかなというところは思います。はい、ということで途中でちょっと電話がかかってきて切れてしまったんですが、最後まで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこれをいつ聞いていただいてるか分かんないですけど、今日も引き続き超元気にしていきましょう。これを聞いていただいているあなたが今以上に健康で、そして笑顔で過ごせるような力になれればなと思っております。それではザッキーでした。バイバーイ。